全開ガール、ウェディングドレスは決まったからあとはベールだけど、と進藤先生に言われた若葉は、ぜひダイアナ妃の8メートル超えのトレーンで、ティアラはウィリアム王子に嫁いだケイト妃同様カルティエのティアラで、
すごいこと言いますよね
さらに披露宴は12一重で、招待客はセレブリティ1000人、式場はニューヨーク、ゴッドファーザーのロケ地セントパトリック大聖堂教会、お迎えは馬車で、さすがに呆れ顔の進藤先生
ですよね
でも若葉は、一度決めたからには中途半端なことはやめてドカンと行きましょう、ドカンと、まあなんとなくガンドンズドンのドンキホーテサバシマを重ね合わせてしまいましたが、
でも結局若葉が出すわけじゃないんですよね
ということで進藤先生、とにかくそのご両親も合わせてかなりのいい人ですよね。あのお母様もね、勝手にですね若葉の素性を調べたりなんかして、それで結婚を反対するのかと思いきや、なんとお父さんの借金を肩代わりしてくれた。ねえ。そして若葉の素直なですね、そういう性格を見込んで進藤家にふさわしいと。ある意味すんなりと進藤先生と結婚するっていう選択はこれ間違ってないとは思うんですが。
ねえ。
でその一方で、ソータの元嫁リリカがビータローを迎えに来るとは思いませんでした。
はい。
つまり幾度となく連絡を取り合い絆を取り戻している中で、リリカはソータが若葉とうまくいってないことを知ったわけでね。あの時私を振ったのは誰のため、そんなんだったら私と一緒にニューヨークへ来ればよかったじゃない。
確かにね。
そういえばね、このところのソータなんか煮え切らないというかね、周りの人をなんとなく傷つけていってしまってる、さらには結局ソータはB太郎に、じゃあお前を一人前の男と認めて聞くぞ、守ってあげたいの誰だ、そばで守ってあげたいの誰だよ、すると、それはそれはと、それこそビービー泣き出すB太郎、するとソータは、もういい、それがお前の答えだよ。前の時と違って今回はまあ大人のずるさで、B太郎に母親を選択させるべく持って行ってましたからね。
なんかちょっと勝手ですよね。
そしてソータはシェフになる本格的な修行のためフランス行きを決意するわけで、しかもそよ子と一緒に。
これがおかしいんですよね。そよ子ちゃんにはフランス行くからってもう振ってもよかったと思うんですけどね。
でもね、やはりここで誰かを選ばないと若葉に対しても、そしてリリカに対しても申し訳ないというか、まあそのあたりね、本当にご都合主義になってるっていうところがね、ますますソータ男の株を下げてるっていう気もするんですが、
もうイラッとするんですよね。
まあその一方でですね、なんといっても5歳の2人の駆け落ちこれなかなか様になってたというかね、特に日向を演じる未だ実年齢7歳の谷香音ちゃん、あの雰囲気は一発の恋する乙女、
さすがファーストキスを置いただけありますよね
果たしてあの二人は大人になって見事結ばれることになるんでしょうか。
ビータローニューヨーク行っちゃいますからね。でも日向もニューヨークに留学するかもしれないですね
ところで、そんな実年齢7歳の男女に比べると逆にういういしいのが、花村うらら先生を演じている27歳の海藤愛子。
お最初セリフ棒読みだったんでね、どうなることかと思いましたけどね
ちなみに海藤愛子自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
最初スタッフさんから私のままで演じればいいと言われたんですが、やはり実際の保育園の先生の感じを知りたくて、そんな時たまたま通りかかった保育園で先生と子供が話している場面に遭遇したんです。口調も友達口調ですごくフランクな感じだったので、こんな風でいいんだって、特に意識することなく普通に接すればいいんですね。子供たちはみんなすごく元気で可愛いです。それから連続ドラマにレギュラー出演するのが初めてだったので、最初はドラマの仕組みもドライとかランスルーといった言葉もどのカメラに撮られているのかもわからなくてどうしようと思ったのですが、だんだん仕組みや流れが分かってきました。私は子供たちと一緒の保育園のシーンが多いのですが、子供たちは全部分かっていて、次はここからだよとかって教えてくれたりするんです。だいぶ助けられています。それと実はいわゆるカンペが出ないのにも驚いてしまいました。目覚ましテレビですと進行のカンペが出るので、それに頼る習慣がついていたんですね。ドラマではカンペがないので当たり前ですが、セリフは全て覚えなくてはいけなくて、 これがなかなか慣れなくて、2、3行のセリフでもアップアップになってしまいます。自宅で犬を相手にしたり、鏡を見ながら練習して覚えた気でいても、本番となるとポーンと飛んじゃうことがあって、ですから何ページにもわたってセリフがある役者さんは本当にすごいなと思います。
さてさて、そんな全開ガールのサポーターになっていただいてます、ウィムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、
全開ガールは弁護士が舞台ということでしたので、遠山の金さんや水戸黄門のように一件落着という場面も期待して見てきたのですが、裏腹な内容で始終していますね。今度が最終回ということですので、すっきりとしたフィナーレを期待しています。さて、今週のリムスキンケア情報は、現在進行中のリム長分子スキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールのテレビショッピング番組制作の途中経過をお知らせいたします。構造機能科学研究所は日本初の広域大学異分野研究者連携ベンチャーであり、関西を代表する研究都市、関西文化学術研究都市で研究開発を進めてきていることを受けて、9月12日にこれらの紹介に力点を置いた収録が行われました。関西文化学術研究都市の紹介をしてくださいましたのは、財団法人関西文化学術研究都市推進機構常務理事の稲田進様です。冒頭にお話になられました奥田東京都大学総長の関西文化学術研究都市建設の理念をお聞きして、13年前のことが走馬灯のように蘇ってきました。人生50年を迎えて安定した人生を送っていくのか、家族の人生もろとも犠牲にする可能性の高い構造機能科学研究所を設立するかどうか迷っている中でお聞きした言葉が、奥田東京都大学総長の関西文化学術研究都市建設の理念です。科学は文化なり、文化はパンのみにあらず、荒海に出版する決意をしました。構造機能科学研究所設立して13年、今は波間に漂う小舟ではありますが、この地を土壌として芽を出したいと思ったことに間違いはなかったと信じています。何よりも嬉しいことは、応援してくださる多くの方々に出会えていることです。早く結果を出して、これまでご支援をいただいてきている皆様におかげさまでの御礼を申し上げたい、私の切なる願いです。今回は以上です。
ということで、全開ガールもついに最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。